というわけで、
場所変更して
場所を変更しました。はい、チェスコでフォークサンドアットワークでした。はいはい、まあ、お酒も買ってね。
そうですね。
はい、あれです。
こんな緩い感じで大丈夫なんですか？
いいっすよ。もうあの歩道橋は人がちゃんと使ってるっていうのが分かったからちょっとね、近くの大きい公園に移動しました。
はい
はい、はい、チェスコは何で知ったんですか？
チェスコは何で知ったの？あ、でも多分ツイッターとかで、
うん
うん、音楽好きなフォロワーとかが、
うん、
これいいよみたいな、でおすすめしてたのを聞いてかもしれないですね。もうでも去年1年前、ちょうど1年前ぐらいかもしれない、
うん
うん、まあこういうバンドが
いいっすね、
まあ、頑張ってほしいなと思ってます。
好きでした。好きなやつでした。
好きなやつですか？
好きなやつです。
もう一個僕話したいテーマあって。
あ、はいはい。
ちょっとでもね、批判的な言葉あんまり言いたくないから、あんまりまあやっていいもんかっていう部分ある内容なんですけど、最近特になんですけど、
はいはい、
映画の中に、
うん、
まあ、最近一番最近話題になったので言うと、
うん、
花束みたいな恋をした、
うん、
でキノコ帝国が使われて、
はいはいはい、
キノコ帝国こんな、なんもうキノコ帝国解散してるし、もう僕めっちゃファンやった、好きやったけど、
おうおう出た、好きや、
好きなバンド、好きやけど、バン、あの解散してるバンドの一つのキノコ帝国なんやけど、キノコ帝国が映画の挿入歌とか、うん、映画の中でワンシーンで使われたりとかで、
うん、
すごくフューチャーされて
ね、何やったっけ、クロノスタ、僕知らんかったけどね、あれすごいみんな聞くようになったよね。
そう、聞くようになったりとかで、映画の中で最近ちょっとエモいなみたいな曲を入れがちなんですよ、
うんうん、
ここ最近の方が結構話題になってるやつとかもと結構入れてるんですけど、
狙ったように、
そう狙ってもわざと狙ってる、入れもちろんわざと狙
う。それ何の映画のことか分かったわ。この間フィルマックスに書いてたんでしょ、あなた
まあまあそ、まあ、あのあれもそうやし、うん、もう一個、うん、明け方の若者たちっていう、
へえ、
あの
知らないわ、
やつがやってて、松本
かな、
あの多分あの21世紀の女の子の一人なんですけど、
はいはいはい、
で出てもうそうだし、うん、この間のちょっと思い出しただけ、
はいはい、
もうそうだし、
うん、
まあまあ俗に言うサブカルチャーが好きな若者たちが見て、
うん、
受けそうな、うん、曲を入れてるっていうような映画がすごく増えてて、
うん、
でもうまく映画として、
うん、
映画の良さとその曲の良さをうまくマッチングできる映画もあれば、
うん、
そうじゃない映画もあると思うんですよ、
はいはい、
まあ、もちろん花束みたいな恋をした自体は良、
うん、
かったと思うんですよ僕は、
はいはいはい、
アメリカでキノコ帝国を流したこと別にダメだったと全く思っていないし、
うん、
すごい良かったし、結果的に有村架純ちゃんも主演女優賞、
うん、あ、そう
アカデミー賞取ったしね、
うんうん、
まあ、花束みたいな恋をして、まあ、この間の映画界でも話しましたけど、はいはい、まあね、キッコさんもおっしゃってましたけど、
うん、
この1年間、
うん、
テアトル系列で確実に一番話題になったし、
うん、
大ヒットになった若者たちが映画館に足を運んだ映画の一つやって言ってたぐらい、
うん、
映画としても成功したし、
うん、
すごい良かった
ん
です、
うん、
まあ僕たちが好きな溺れるナイフとかも、
はい、
曲中の中に彗星が入ってきたりとか
あの彗星の使い方めっちゃ面白いと思うけど、
めっちゃ面白い、
しかもなんでカバーなんやねん、
そうそうそう あれラブリーサマーちゃんかな、誰かの
カバーラブサマーやったかな、
やったかな、
まあ、流れる場所も変や
ん、そうなんでそこでそれ入れたん、うん、って思いながらも、別になんかあの映画自体が、うん、とんがってるから、
うん、
なんかあのおかしさもおもろいみたいな、
あ、まあ、
部分があって、
はい、
なんかただこちょっと思い出しただけ、ちょっとこう最近見て、
うん、
フィルマークスの評価 4.1 であったんですよ、
はい、
ど
れですか、
伊藤、
あ、これ、ね、
伊藤さえ、さえりと池松くん、
はいはい、
であの監督は今話題の松井大吾、
はいはい、
まあ
評価4、クレナズメの人ですね、
そうですそうです、
最近で言うと
バイブレアーズとかね、
はいはいはい、
まあ評価も総合評価 4.1 だから、
はいはい、
フィルマークスで 4.1 ってめっちゃ高いじゃないですか普通に、
あ、
まあ、フィルマークスが滑ってるとは思ってないけど、
うんうんうん、
まあ、その 4.1 取って、まあ中に、うん、まあ、今回まあ多分松井大吾とクリパイプがめっちゃ仲良いと思うんですよ確か、
はいはい、
なので、まあ、クリパイプ結構前面に出してきてたし、クリパイプ、まあ、もちろん
そのなんかあれやんね、クリパイプの曲を元に作ったかどうか、
そうそう、あのナイトオンザプラネットの、うん、まあ、映画のナイトオンザプラネットも、
あ、せやんね、ジム・ジャームシュやんね、
そう、そうも、まあ
そうそう、そのちょっと思い出しただけのジャケットがめっちゃそうジム・ジャームシュっていうか、そのナイトオンザプラネットやって思ってた、
もうまあその空気感をちょっとまあ、うん、お借りしつつわざとね作ってるんだけど、いやなんかミスってんなってほんまに思っちゃう部分があって
あ、そうなんや、はい、どこら辺が、
なんかね、
うん、
エモく作ったら、
はいはいはい、
ウケるでしょ今のこの映画の流れっていう
はいはい、はい、
ような流れをもろにあのなんか乗ったなみたいな、
はいはいはい、
まあ、しかも松井大吾どっちかというと、
うん、
まあ、流行りの監督さんじゃないですか今どちらかというと結構まあ話題になってる監督さんだから、
そうですね、
そんなことしなくてよかったのに、わざとなんかこの流行りに乗った、まあ、むしろ彼自体が流行りなんかも分からへんけど、
うん、
あのすごいなんか残念な気持ちになった、見たと映画自体もさ大して面白くないなって僕的には思ってたし、
うん、
その挿入歌の使い方とか、
うん、
もちろんクリパイプのナイトオンザプラネットだけじゃなくて、
うん、
クリパイプの曲いっぱい使ってたんですよ、
あ、そんな感じなんや、
結構使ってて中にもクリパイプ普通に出てきてるし
そんな感じなんや、
全然出てきてる、
え、バンドとして、
バンドとして普通に出てきてるし、うん、なんかわざと今こういう今の時代の流れとして、
うん、
クリパイプ使ったらエモくなるよね、だからそれいいよねみたいな、
はいはい、
そういう作り方にしか見えなかったんですよ、
だからあれよね、盛り上げどころで、
うんうん、
ストレートで、
うん、
直球その曲をエモくなる曲を投げてくるとちょっときついよね
って、ちょっときつい、
あ、
いやほんまにそれだわ、
うん、
あのちょうど大事なシーンとか、
うん、
盛り上げるシーンとかっていう時に、
うん、
わざわざその曲をここに持ってくる必要はほんまにないっていう、う
ん、はいはい、
だからエモく見せるための、
うんうん、
場面の音楽じゃなくて、どっちかというとなんか音楽メインで取り寄ってんなみたいな風に見えてしまう部分があって、
は
い
は
い、まあ、
企画自体がね、音楽 元が音楽やから、
うんうん、
企画自体からどうなんて話であるかもしれへんけど、例えばさ、まあいろいろ言われてるあなたはみたいな恋をしたですけど、
うん、
あれってエンドロールの音楽が、
はい、
あんだけさ劇中でいろんな曲を流しといて、
ね、うん、
エンドロールが BGM っていう、
ちょっと爽やかなね、
あれ良くなかった、
あれ良かった
ね、そういう外し、
そういう外しだよね、
が逆に来るっていうことはあるよねって話だね、
いや本当そうだわ、
うん、
だからあんだけあれだ、誰や、ほんまは曲中にも使われてないけど、
ああ、あれであれ誰だっけ花束、花束じゃないわ、
オーサムシティクラブ
か、オーサムか、オーサムがね、
オーサムが話題になったことは、
うん、
宣伝として使ってた音楽がもはやあれはそういう風になったわけ、
確かなんか何だっけ、イメージソングじゃなくて、
そう、イメージソングみたいな感じだったよね、でも花束みたいな行為をしたの中でそういうサブカルチャーが、うん、まあ、例えばキノコ帝国が解散した話が出たとか、
うんうん、
天竺ネズミがどうだって話してたり、はいはい、僕ちょっと小説あんま読まないんで分からんけど小説書く話とか
すごいね、いっぱい出てたね、
いっぱい出てきてたりしてて、なんかあそこまでされると、うん、なんかあそこまでちゃんと、まあ、してって時代背景できっちり沿ってやられてると、うん、すごいなんか、はい、まあクスクス笑えるぐらい面白いというか、うんうんうん、ニヤニヤしちゃうみたいな、
はいはいはい、
あるけど、最近のこのエモく撮ろうみたいなエモさの流行りがめっちゃあると思ってて、
はいはい、
それがもうすごい嫌です
表明宣言
嫌でした、
はいはいはい、
だからあのねえ
あ飛ぶ、はいはい、
だからまああの、今まで、うんそういう日本映画でそういう系っていうのがあったんですけど、
うん、
これからどうなっていくんだろうという不安があるかなって。
ね、あれは今泉力也とか。
今泉さんは好きです。
見た？あ、てかあれ見た？猫。
何何？
猫は逃げた。
見てない。
あれ多分夏目さんシャムキャッツの楽曲やってるやろ。
うんあ、そうなんや。
劇版。
猫は逃げた。ほんまや。今やってますよね。
今やってますね。
みんな、これもジョージョさん。
あ、そうそう。のなんか企画で。
2つやってるんだ。
そうそうそう。
あ、そっか。ジョージョさんメインのやつと、
そうそうそう。
今泉さんメインのやつみたいな感じか。
なんかキーコさん言うとったね、これ確か。
言ってた。言ってました。まあ、僕がこれからの映画の邦画のそういうジャンルで撮ってるような映画に対してちょっとまあ不安になったなってやけどそれがウケてるというその世の中でウケてるっていう時点でも僕がずれてるんかもしれん。
ああいやそれはねあるよ
絶対あると思う絶対あると思うい
や全然ずれてていいやけど
いやそうずれてていい好みやからずれてていいんだけど
まあ、その先異国日記の話をしましたけど、
はいはい、
あのどれだけこう世界とずれててもいいですよっていう話でもあるんやけどあれは
なるほど
そうそうそう、まあ、そういうのはねよくあるよね僕があの何回も言いますけどあの何だっけ湯船じゃなくて熱い
湯を
沸かすほどのでね騒いでましたけど
ああそうだね
そうああいう時になんか自分だけじゃないかって思うとすごい不安になっちゃう
そうあこれ面白くないっていうかこれに対して否定的な感情を得てることが、うん、ほとんどの人は
そうそうそう
すごく盛り上がっていい映画ってなってる
普段から、僕と近い映画を好きって言ってる人でさえも、
うんうんうん、
いい映画だって言ってると、
うん、
あれなんでやろみたいな僕おかしいんかなみたいな思っちゃうことってあるから
あるよ ね,
ね
今回まさにそれをすごく感じたという、
うん
う
ん
あれですね、ちょっと思い出しただけは、
うん、なるほどねもうちょっと別のところに流れてたらよかったってわけでもない、
うん、なんかもう全体的にマジで思わなかったんですよビルマックス 2.9 ですから
あ、そうなんや3下回った
3下回るって結構
なかなかそれ結構あれやねこう何も感じないというよりはこう負の感情が
うそう、負の感情
それはね
そういう映画もあるんだなっていうふうには思いますだからほんまにそうやな、今言ってもらったように、
うん、
湯を沸かすほどもそう、はい、もうそうだけど本当に自分だけなんかなって思うぐらい、
うんうん、
みんないいって言ってるやん、
うんうん、
みたいな本当にこれ、うん、自分おかしいんかなってほんまに思う、
うん、
けど世の中はすごい評価高いっていう、
はいはいはい、
本当になんか不安というかみんな大丈夫かな
思うしあ僕ちょっとずれたちょっとずれるけど、うん、あの阪急電車にある広告が載ってまして僕嫌いなタイプの広告なんですけど、
はいはい、
あの劇団四季の、
はい、あ今はなんか果てんな
あ今はねオペラ座の怪人で、まあまあ何回も使い古されてるコピーですけど今のオペラ座の怪人のコピーは劇団四季のオペラ座の怪人はすごいらしい
あ、はい、
まあまあまあこれ嫌いですけどそれでもあなたは見ていない 対見るかっていう。
まあ、ほんまやな。でもなんかそれなんか見てない人ちょっと見てない人あかんみたいな感じの言い方されてるもんね、
う
ん
う
ん、
だからこうね大衆迎合型といいますか、
うんうんうん
うん、もうねやんたもう見た方がええでみたいな、
うんうんうん、
それを広告に言われるっていう、
うんうん、
ねなんか
確かにね
劇団四季の広告が嫌いっていう話なんですけど見たことないよ、まあ、でも劇団四季見たことないからいいも悪いもないんですけど
今のほんまにさっきの話とほんま一緒じゃない。だからもう見てて当然だよぐらいの気持ちので書かれてるけど、うん、あなた見てないでしょっていう、
しかも感動するのが当然みたいな、
そうそうほんまにそういう方やね。いやだから本当にそういう仕事してらっしゃる方いっぱいいはると思うんですよ、広告とか、うんはいはい、そのまあそういう一文で、
うんうんうん、
まあ 目につくためのそういう、まあ、
最近はねこう炎上広告とかもありますから ね,
ありますからね、
わざとこうそう
煽るような感じで
嫌、
うんうん
ね、だなっていう。
まあでもそれが、まあ、まさにそれを今回のその劇団四季のを見て、まあ、自分も見なきゃって思う人もおれば、
そうそうそう、
あの今回ね猫村さんみたいにそれを思う人がいて、まあ、ある意味それはもう成功なんですよねきっと
あまあそうね、
いや本当にそう、
来てくれる人は来てくれるし、
そう、
まあ、別に来てくれない人がいてもいいですよ、
うん、ただ来てくれない人に対してもちゃんと頭には残したっていう部分もあるやろうし、
ね、話題にできる、
話題にはなったっていうのはあるかもしれない。ただまあその人が見に来ることはなくてもね、
はいはい、
いまあそうやな、
でもね、
まあ、なんかすごい気持ちわかった、うん、前夜を明かすほどの時にその話で僕と、まあ、映画館の友達みんなでいやそれ君おかしいよって言ったじゃないですか、言われたでしょみんなに、
言われた気はする、
言われたでしょ、
おかしいよって言われたかどうかは知らんけどそう言った、
そういう空気感にはなったから人間じゃないんじゃないみたいな空気感で
そうそうそ
うそっちの方が近いなみたいな、その感情はないのかみたいな、
そうそうそうそう
言われたことはあるけど、でもまさにでも今回気持ち分かったというか、
ああよかった、
うん、
でまあその時に僕は胃を沸かすについて否定的な意見がないのかと思って探したんですよわざわざ、
うんうんうん、
そしたらまあネットでチラチラはあるけど、
うん、
やっぱ少なくて、
うん、
ただはっきりと嫌って言ってる人がいて、
うん、
能町みね子さんライターの、
ほう、有名な人なんです
ね、割と有名な人です、うんうん、でまあその人はあ信頼できるって思った
信頼できるし自分に感性近いってことやからね、
あそうそうそうそう
そうそう、これからもそら見ていこうと思うよね、
そういう物書きの人がいると、
うん、
やっぱこう安心するんだなっていう、こうライターの力よねやっぱ、
うん、
小説家とか何でもそうですけど、
そうやね、
自分に寄り添ってくれるだろう人がいるんだって思えるっていう、
その人の作品また見たいし、
うん、エッセイとか読んだもん普通に、うん、面白かったもん、
いやなかなかあの映画もほんまに賛否両論あるんやなって改めて思ったし、フィルマークス全く信用できへんなっても、ね、改めて思ったし、い
やフィルマークスはね
いや本当に信用できないでも、でもせっかく見に行くんやったら、うん、それは評価高いやつ見に行きたいなって思う気持ちも
な、
もちろん
いや最近なんかほんまに数が多いからさ、
そうやね、
配信もあるからさやっぱそこで選んじゃうよね、
選んじゃいますね、
それってやっぱりって思うんだよな、
うんうん、だから結局映画好きな人とか好きな監督だから好きな脚本家だから、うん、好きな俳優だからとか、
うん、そういうので、ね、話題になってるから
とか、うん、話題になってるからとか、うん、いろんな理由で見に行くことにきっとなると思うんやんか、
うん、
まあ、それはそれですごくいいことだし、こうフィルマックスっていうのがあるからこそ知る映画もあるから、
うん、
まあ、それはそれですごくいいんだけど、まあ難しいなと改めて映画のチョイス、だってまあ今映画代もちろんそれは水曜日とか、
うん、
1日とかね、
うん、
行ったら、まあ、映画デーみたいな、うん、レディースデーとかいろいろあって安くはなってるけども、でもやっぱり高くなったじゃないですか、
高い
1900円とかが平気やし、前より勝てても1400円1500円とか
高い
です、高いです、だから映画一本見に行くっていうことのやっぱり、うん、こっちの気合いの入れようというか、すごいある時間もかかる、お金も結構かかるってなったら、しっかりやっぱりまあ気持ちも入れていくわけで、それがやっぱ外した時結構きついなって今回思いましたね、
きついよな、まあ1時間だけでも余韻が残ってくれればいい ンとこなかったけど、それはそれで良かったかな。
バットマン低かった。まああのまあ僕はね、
あの見た、
僕まだもうあの来週見に行こうと思ってて、 あの僕ね、小村さんの映画事情をある程度知ってるから、うん、どちらかというとダークナイト大好きやったじゃないですか。
あ、そうですね、
めっちゃ好きやんか。まあね、ダークナイトもあのバットマンシリーズはちょっとノーランやから、うんうん、まあやっぱり面白みもあったし、すごいいいなっていう気持ちもあるやんか、
うんう
ん、まあ、そこで改めてこうやってバットマンが新しく来た時に、うん、本当に賛否なの、うん、フィルマークスの評価見てても、うんうん、まあ評価は悪くない、総合評価は悪くないし、うん、みんなすごいいいって書いてる、
うんうん、
まあダークナイトがノーランのバットマンより暗いみたいな、
あ、そうね、
闇の部分が強いみたいな、うんうんうん、まあ、みんな書いてあるけど、でもその中でもすっごい評価高かって、
うん、
あんま高くなかったやん。
そうですね、
まあ、そこは、うん、なんやろ、 バットマンもまあアメコミ DC のアメコミシリーズやけど、
うん、
見てみて、まあ、ネタバレはあれですけど、 どんなイメージを持ったんですか、改めて。まあ、違いというか、その今までのバットマンと。
ああ、なんか、まあ、ダークナイトに関しては、
うん、
まあ、僕が映画見始めるきっかけぐらいの時期の作品ですよね、
うん、
高3ぐらいか、
うんうんうん。
で、他に僕がいろんなこと言ってますけど、映画見始めるきっかけっていうのが、ノーカントリーと、There Will Be Blood なんですね。
うんうんうんうん、
と、まあ、ダークナイトが、
うん、
次の年ぐらい、
はいはい、
でそれを DVD とかで見始めて、まあ、どれも映画館で見てないんですけど、そこら辺からいっぱい見るようになった、
うんうんうん、
でこの3作の共通点は何かというと、
うん、
あの個性が強すぎる悪役なんですよ。
あー、ノーカントリーもだいぶ強いね
で、ゼアビリビブラッドは、うん、あ、そう、強いし、
うんうん、いや強いし、うん、キャラ、
そうそうそう、
キャラとしての気持ち悪さはもう一品やね、
うん、そうですね、
一級品やね、本当に。
で、There Will Be Bloodも、うん、あれはまあ主人公が悪役みたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
あれもすごい気持ち悪くて得体が知れないし、
うん、
で、まあ、ジョーカーじゃないや、そのダークナイトのジョーカーも、
うん、
まあ、完全にあいつが主人公じゃないですか。
まあそうやね。
でっていう、なんていうんですかね、あ、なんか悪いけど、
うん、
この悪さってなんだろうみたいな考えてしまうような映画で、きっかけで映画が好きになったんで、うん、それのそういう意味でダークナイトは好きなんですよ、
うんうんうん、
多分ね、
うん、
これ自分のこう映画好きになった根源を考えると、
うんうんうん、
で、まあ、今回のバットマンは、
うん、
あれなんですよ、悪役は、
うん、
ポール・ダノなんですよ。
あ、らしいね。
そう、ポール・ダノ大好きなんですよ僕、
うんうんうん、
それこそ There Will Be Blood で、ね、結構重要な役やってましたけど、
うん、
ポール・ダノが見れるだけでも行かなきゃと思って、
うんうん、
行ったんですけど、まあ長いよね。長いし。
長いんや。
3時間あるよ。
うわ、長。
長いし、話よくわからんし。よくわからんっていうか、単調っていうか、やっぱりよくわからんけど、
うんうん。
あ、で、そうそう、あともう一つ好きになれるかなっていうポイントは、
うん、
ニルバーナですよ。曲がね。
曲がそうなんや。
そうそうそう。結構重要なところで流れるんですけど。うんうんうん、まあ、ね、昔好きでしたから、
うんうんうん、
で雰囲気にも合ってますから。
うん、
で、ポールダノ、ニルバーナ、
うん、
で、あれか、パティンソン、
パティンソン
最近ね、はい、いろいろ出てます
ね、出てますね、
そう、復活したパティンソン、
うん、
これはいいやろと思っていったけど、うん、っていう、
おやおやって感じだった
ね。なんていうかな、雰囲気だけな感じはしますよね、結構ね。雰囲気はいいから、映画見た後に1時間ぐらい余韻は残るっていう、
うんうん、でもよくよく考えてみると、うん、あれみたいな感じになったってことね。
そうですね、
うん、
まあ、特にバットマンに関してはそれ以降考えたことがないので、
確かに
そう、言葉がね特にないんですよ。
バットマンそんな好きちゃう、まあ、ただダークナイトは面白すぎるから好きやけど、例えばバットマンビギンズとかライジングとかが好きかって言われると、まあ、そこまでという。
ビギンズ見てないもん。
まあ、見なくてもダークナイトはいける。ダークナイト
ライジングは映画館で見たけど、
うんうん、
覚えてないもん、
うんうん、まあ、そうや、
予告の方が覚えてるわ、ライジン。予告めっちゃ期待したやん。
うん、期待するよ、それダークナイトの後だもん。
なんかアメフト場が崩れるシーンとかあるよ、
うんうんうんうん、
あれしか覚えてないもん。
やばいな、ちょっと 次の曲
ありがとう、あの進行役ありがとう、普通に喋ってた。
次は、まあ、これ多分2020かなんかの Spotify に選ばれてたかもしれないんですけど、チルズポット。
もう全然知らん。選ばれてたって何？
あのニューカマーみたいな選ばれるじゃん、Spotify のニューカマーみたいな、あの来年受け、あの多分来るぞみたいな、あるいは毎年あると思うんだけど、はいはいはい、あれです。
チルズポット。
チルズポットで、まあこの人たちは東京結成された4人組バンドなんですけど、はい、あのすごいのが、うん、まあ、今も2年あデビューしてから2年ぐらい経ってるんですけど、うん、当時高校生なんですよ。
すげえ。
いや本当にすごくって、高校生のクオリティじゃないほんまに、てか高校生がこのクオリティをできたら本当に、まあ、なんか大人顔負けってよく言葉があるけど、ほんまにそれにあって、もうだから高校生これできるのすげえなってマジで、その時すごい思ったっていうことと、まあ、これからの将来性を見た時に、今まだまだこれから新しいことチャレンジしていってもらえるなと思ったらすごい楽しみなあれで、チルズポットって言うんですけど、
はい、
まあ、もうつけた意味が、うん、チルスポットでほんまつけたかった。
あ、はい、
まあ、リラックスできる場所だよ、
はいはい、
でも子供の気持ち忘れずにずっと行きたいなっていう気持ちもあったから、
はい、
まあ、チルが、うん、まあ、チャイルドにちょっと似てる部分があるっていうことと、ポットはまあさまざまな状況に合わせて、その器、
はいはい、
器、ポットって器とか場所の雰囲気の英語なので、まあ、そういう、まあ、意味も込めてチルズポットっていう名前にしてるみたいなんですけど、本当にね、まあ、オルタナとか、
うん、
R&B とか、
うん、
まあ、そういう、まあ、どっちかというとちょっとチルいやつがバンドサウンドとしてはメインではなるんですけど、音作りがすっごい細かいなって聞いててもわかるし、その中にねすごいね雰囲気醸し出す情緒あるなんか空気感もあったりするし、
うん、
なんか、うん、情緒ありつつもクールな感じがね、なんか新しい、ここ最近ではあんま聞いたことない感じがすごいしてるんですよ、
うん、
だから今後、まあまだ多分21歳とか20歳とかだと思うから、いや今からマジどうなっていくんやろうなっていうのはあって、まあでもこの間もワンマンでクワトロとかでできるぐらいから、まあ結構来てるんですけど、それ聞いてほしいなって思います。チルズポットで夜の探検です。
はい、どうも。